では前本先生、及川さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず前本先生に伺いたいんですけれども、この臨床研究支援センターというのはどういうところで、どういう経緯で設立されたものなのかっていうところから聞かせていただいてもいいでしょうか。
臨床研究支援センターというのは臨床研究全般に扱うところで、今回テーマになっている治験っていうのはその一部になってるんですね。その臨床試験っていうのはどういうものかというようなところをまずお話ししなければならないんですが、それは一つの大学の務めではあるんですが、もちろん今一番いいと言われる治療または検査も含めて、そういった診療を我々やっていくのが務めではあるんですが、そのベストな診療というのが何なのかというのは日々進歩してるんですね。そういった中では新しい治療法とかその検査法も含めて、そういったものの開発っていうのはいろんなところでされていかなければならないところなんです。そういった中で我々の中でですね、この治療法が実はものすごくいいんじゃないかと思ったところを、臨床試験としてしっかりと科学的に、その検査法治療法がいいというようなことをはっきりするためには、我々が主体になった医師主導の臨床試験というのをやっていくわけですね。もう一つはですね、薬品メーカーが新しいお薬の開発、非常に今お薬の開発が進んでいます。日本でもノーベル賞を取った本庄佑先生が開発したオプジーボというお薬、これは日本での開発もされて、世界に広まったというようなところがあります。そういった新しい治療薬の開発っていうのは、これは我々医師ではなくて製薬メーカーが主体になってやっていくんですね。その製薬メーカーが行う、まだ未だお薬となってないものを世に出す、しっかりお薬として認めるだけのデータを取るというようなところが治験というようなことになっていきます。そういったところで、臨床研究支援センターっていうのは医師主導の臨床試験と薬品メーカー主体となる治験と、その両方を扱っていくというようなことで設立されたわけですね。
治験というのは企業が主導であるコーディネーターもいらして、はい、で岩手医大附属病院にも治験コーディネーターがいらっしゃる、はい、やはり自分たちの大学病院で持っているというのは大きいんですか。
そうですね、治験コーディネーターというのも外部の治験コーディネーターにもお金を出してやることはできるんですが、やはり内部で治験コーディネーターを持っていると非常に密に連絡を取り合ってできますし、そういったところではこういった大学病院とかは多くは内部に治験コーディネーターを持っているというようなことになります。ただしですね、そういった企業との結びつくというようなところで、いろいろ企業寄りのデータを出すんじゃないかとか、患者さんのリスクといいますか、そのお薬によっての副作用が出た時のことを企業寄りの目でやられてしまうんじゃないかというようなところは心配かもしれないですが、実のところこの治験っていうのはもう完全に法律に基づいてやられてますから、そういった患者さんの利益を犯すことなくやらなければならないというようなことで、患者さんの安全性とかデータが偏った形に解釈されるとか、そういったところはないようにしっかり法律で守られているというようなことを言わなければなりません。
まず第一の関門としてとても安心したというところですね、今のお話を伺って、
それでもう一つ治験とか臨床試験も含めてなんですが、患者さん方が心配しているところは、例えば自分自身がこの研究に使われる、また実験に使われるというようなことで、モルモットのようなそういうような感覚を得てしまう方が中には、いるのかもしれないですけど、それは、先ほど言ったようにしっかり法律で、患者さんの権利が守られているというようなことも言えますし、あとは新しいお薬をやった場合にこの治験っていうのは段階を って進んでいくんです。一層試験ではまずは患者さんに投与してみて本当副作用がないかどうかというようなところを確かめる。二層試験では効果があるかどうかというようなところを、まあ、少人数で確かめる。それは一層試験はもうごくごく少ない数でやるわけですが、これは健常者でやられることもあります。それで三層試験になるとこれで初めてですねお薬になるかどうかが決まってくるんですが、その時にはもう今までで一番いい治療、これと比較してそれと十分な互角にやれるか、それともそれを勝らなければならないというようなところで、私よく患者さんにですねこれっていうのは横綱になるのと、まあ相撲を皆さんご存知の方、ご存知じゃない方いるかもしれないですけど、やはり横綱審議委員会とかああいうところでは現在の横綱に大関とかが勝って、それで初めて横綱になれると。今のお薬のシステムもちょっとくらい副作用が少ないからお薬になるとかではなくて、現在の一番いいお薬としっかり戦わせてみて、それよりもいいお薬というようなことが分からないと認められないというようなところが今のお薬の現状ではあります。それからすると例えば三層試験、一番最後の段階の試験、これはかなりの大人数、まあ、世界的に行われる場合もありますし、日本だけで行われる場合も、それは100人単位で100人を超えるような患者さんを集めることではあるんですが、それはもう二層試験勝ち残ってきて本当に現在の一番いいお薬よりもいいお薬かもしれないと、まあ、もちろんそれに勝てないこともあるんですが、そういった中でやってますから、もしかしたら現在認められていないさらにいい治療を受けれる可能性があるかもしれないというようなところが今の治験の実情で、患者さんによっては実はその新しいお薬で非常にいいと分かっているものの情報をいち早く得て、その治験をやっている施設がどこかというようなことを探してその治験を受けにやってくるというような方もいますので、そういった意味では最新の治療を受けれる可能性がある一つの手段として考えていただいてもいいと思います。は
い、ということは逆に治験をしている病院に転院する場合も、または転院してくる場合も行く場合もあるということにもなるわけですか。
は
い、
そういうところではですね、東北の中でも例えば仙台と盛岡の東北大学と岩手医大しかやってない治験とかもあったりしますから、そういうところでは近隣の県にもこう、まあ、医師同士でアナウンスしてて、非常に珍しい方の病気とかはぜひ紹介をいただいたり、また我々の方でもそういう珍しい遺伝子変異があったりそうした場合に、まあ、国立がんセンターで治験がやられている場合は国立がんセンターまで紹介するなんていうようなこともありますね。
今治験という言葉があまりにもこう毎日こう耳にし目にするようになりましたけれども、標準的な治験というと大体期間はどれぐらい？
これはなかなか難しいところで、その何をやるか、例えば私の専門のがんの治療薬とかっていうようなところでは比較的長い治験期間になります。患者さんを集めるのに1年から2年、それで実際に治療してその成果を見るためにはさらに3年4年ってかかる場合もありますから、トータルでは5年を超える場合もありますね。
一概に何年ですよということではない、その一層試験、二層試験、三層試験にどれぐらいの時間がかかるかは、
ただその中で新しいお薬になる可能性っていうのは一層試験の場合は2000とかそれくらいあったりするんですが、それがいろんな副作用が問題になったり効果が問題になったりということで、実際にはその中からお薬になるのは1つか2つなんていうようなところで、それくらい薬品メーカーはなかなか厳しい戦いをしているというようなところは言えますね。
では実際の治験コーディネーターの仕事内容ということになりますけれども、
今臨床試験とか治験とかお話をして、まあ、全体的なお薬の開発に関係してたり新しい治療法の開発に関係してたりというのは分かるかもしれないですけど、はい、実際病院に来てそれに入るにはまた実際そういった治療を受けるにはとなると具体的ないろんなことがまだまだ分からないと思いますけど、はい、そちらの方は今日そこを具体的にサポートしている及川さんが来てますから、はい、ちょっとそちらの方は及川さんに、
はい、では後半
聞いていただければと思います。
臨床研究支援センター主任治験コーディネーターの及川ゆかりさんに登場していただきます。